バイブルカレッジでですね、まあ、今御言葉を学んでいるんですが、非常にですね、主の臨在がものすごく豊かなんですね。で、前回、学びが終わった後ですね、皆さんもう立たないんですよ。で、座ったまんまもう主よで、私はもう終わりと思って終わろうかなと思ったら、皆さんがもうこういう状態になっちゃっててですね、で結局私もその臨在の中に、触れられまして、終わってから1時間以上ですよね、1時間近くもうただ主よで、別にワーシップの音楽かけるわけでもないんですが、ただもう一人一人がですね、もう主に向かってる。で、恍惚としてるね、エクスタシーです。もう内側がね、主に触れられる時っていうのはもう本当にですね、ここに天国が展開する、エクスタシー。もうただもう主よで1時間ですね、1時間で、もう何にもお互いの会話もないんですよ。ただもうそれぞれが主よとやってね、でもうシーンとした中でですね、1時間じっくり主と交わったんです。で本当はもっと交わりたかったんですけど、もう私はちょっと予定があったのでね、で皆さんはまだ残ってください。その後、まあ、そこでですね、主と、交わっておられたと思うんですが、非常にこの一対一で主と交わるということがですね、今開かれてきてるんですよ。で、いわゆるメッセージもね、もうあまりごちゃごちゃしたことは言わない。で昔の私のメッセージのこのアウトラインはね、引用聖句がすごかった、いっぱいあって、だけどもう今はほとんどそういうね、ごちゃごちゃしたややこしいことを言わない。でただ一つ求めているのは主に触れるということです。でその臨在の中にですね、入っちゃうんですよ。ともうね、時間経つの忘れてしまう。でこうやってね、みんなでですね、1時間こういうふうに外から見たら、この人何やってんだろう危ない危ない人たちだ主よジーザーと言ってね、ただもうこうやって座ったままおじさんおばさんが1時間やってるわけですから本当にですね、感謝です。内側がね、甘く塗られてくる、ね、神は甘い神なんです。で私たちですね、まあ、今のね、今年の、テーマはシンプルネスということで、ややこしい理屈でなくて、その主のところに直接行って、で主から直接ミニストリーを受けるんですよ。でそれぞれね、いろんな、まあ、問題は現実の世界で抱えているんですけれど、主よと言った時にですね、いろんな不安とか緊張とか恐れとかね、そういうものでここがわーっとこう満たされそうな時に、ある人たちは薬を飲むんですね。マイナートランキライザー、要するに向精神薬で、内側を不安とか緊張からね、解放してもらう。とかその薬っていうのは一時的なんだけど、私たちはね、主よと主の中に入っていくと、御霊が精神安定剤になってくる。でそれは、一時的ではなくて、リアリティを届けてくれるんです。つまり今僕らは 目で見るものによって歩んでいますけども、その目で見えるものっていうのは、これは一時的なものです。変わるんです。今いろんな問題がある、私も抱えています。うめきを持ってですね、ずっと祈り求めていることがある。で非常に自分自身の無力さに直面してですね、何もできない、そういうところに追い込まれる。しかしその時に、目の前の問題はあるんだけれど、主の中に深く入っていくとですね、それは大した問題にならなくなるんですよ。で内なる、キリストと触れる時に、我々が変わらないと見えるこの現実の世界が、実は主によって取り扱われているんです。で目の前の問題がずっと変わりそうもない、変わらない、 そういうふうに思うとですね、私たちある種の絶望感感じるんですよね。ずっとこのままでいるのか、これはもう耐えきれない、無力感と絶望感を生みます。しかしその時に私たちはどこへ逃げ込むか、主の翼の下に逃げ込むんです。でそれは現実逃避じゃないのね。薬とかアルコールは現実逃避です。でそれに逃げればですね、全然問題、ね、解決しないで、むしろその問題に追われてしまう。だけど私たちは主の翼の陰に逃げ込むときには主がその問題を取り扱ってくださる。ですからこの主の中に逃げ込んで主との深い交わりに預かるというのは、これは逃避じゃないんですね。逃避じゃない、非常にですね、この1対1で主と交わるというところが今開かれつつあることを感謝です。本当はだからね、こういうメッセージの時間なんていらないんですよ。もっと主よってやってね、そして主から直接に語ってもらえばいいんです、本当は。で今日ちょっと短めに少しだけお話したいと思います。命の務めの18回目ということですが、霊的呼吸をするということで交わりたいと思います。で祈りっていうのは、クリスチャンね、祈れ祈れというふうによく、言われるんですけれども、私はね、祈れ祈れとかあんまり言いたくないんですね。祈らないでいてみてくださいってむしろ言いたいです。祈らないでいるとクリスチャンどうなると思います？苦しくなります、苦しくなります。でこの祈りは、実は二面性がありまして、で祈りの二面性ということで、まず一つ、命を保つ祈り。でこの内側に得た、この命は、体と同じようにですね、呼吸しないと、命を保つことができないんです。ですから霊的な呼吸なんですよね。で第一テサロニケの5の10に絶えず祈れって書いてあるんですけど、ある人から聞かれたんですね。これ絶えず祈れって書いてあるんですが、仕事をしている時にどうやって祈るのか、あるいは何かやってる時にどうやって祈るんですか、ね、そうやって、絶えず祈れ絶えず祈れでもって、それは脅迫観念になっちゃった。祈るってこれが脅迫観念になってですね、仕事、日常の仕事ができなくなっちゃうっていうふうに、言われたことがあるんです。がこの絶えず祈れというのは、これは呼吸です。呼吸です。体だってそうですよね。普段息することを意識していないんです、我々。だけど息をしているから生きている。で1分間にまあね、どのくらいか、何十回か呼吸すると思うんですけども、でその呼吸は無意識のうちに自然と呼吸が行われて、そして、体の命が保たれるのと同じように、霊的呼吸もですね、同じです。無意識のうちに呼吸してるんですよ。これが絶えず祈れということです。でこの霊的な呼吸が止まるとですね、ものすごく苦しいですね。私ある時にですね、こういう経験あったんですよ。人からね、何か言われたんですね、あることを。でその言葉をね、飲み込んじゃったの。そしたらね、内側がですね、ピタッとこう止まっちゃって、で苦しいんです。で息はしてるんですけれども、霊的な息が詰まっちゃった状態で、何もね、内側にこうぽっかり白い空白部分が、真空地帯ができちゃったみたいな感じになってですね、もう御言葉読んでも何も感じない、主の名読んでも何も感じない、祈っても何にも感じない、賛美しても何にも感じない、ものすごい苦しい、状態になったことあるんですよ。その時は本当に苦しかったですね。こうかきむしるように ここのところをね、かきむしるように苦しくなる。で、なんでこんな風になるのか。で、霊的な呼吸を止められちゃったんです。で、それは、まあ、もがいてもがいて、1日ちょっとした時にですね、なんかのきっかけでふっとこう溶けたんです。そしたらはーっとこう息ができるようになって、で内側がまたエンジョイが戻ってきたんですけどね、霊的な呼吸っていうのが明らかにあるんです。でそれを何かが止めようと妨げようとしている、そういうパワーがあるんですね。それにうかつに触れて、それをうかつに飲み込みますと、この呼吸を止められます。とクリスチャン本当に苦しくなります。息ができない、体の息じゃなくて霊的な呼吸ができなくなる。で、このね、霊的な呼吸はですから無意識のうちにもしているんですね。意識しなくても私たちは祈っているんです。で特にローマ8章に、こういう言葉がありますよね。8章、15節に、あなた方は人を恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けた。で私たちは御霊によってアバ父と呼ぶ。私たちが神の子であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださる。ですから御霊と私たちの霊が一緒になって神の子であることを証しする。そしてアバ父というふうに、この霊は絶えず父を呼んでいるんです。だから私たちね、意識しなくてもこの霊はアバー父といつも呼びかけている霊を持っているんです。この呼吸はちょうど赤ちゃんがいつも親を呼ぶように絶えず、呼びかける祈りです。だから難しくないんですね。単純に関係を求める祈りです。父と子、私たちが子供であるというこの子という関係、これを、求める祈りなんですよ。だからこの命を保つ祈りというのは、父と子の間の命の交流です。で私たちが霊の中で呼べば、父はご自分の息吹、命を私たちの霊の中に吹き込んでくださる。それが内側を絶えずリフレッシュして新鮮に、潤してくれるんです。ですからこれが止まると苦しくなる。で私たちがいろんなですね、目に見えること、あるいは敵からの圧迫を受けて、その部分を蓋されてしまいますと、たまらない苦しみを経験します。で、いろんな苦しみはあっても、あるいは悩みはあっても、この霊的呼吸だけできていればですね、クリスチャンは乗り越えられるんですよね。だけどこの霊的呼吸を窒息させられますと、直ちにそこで倒れます。歩めなくなります。非常にそれは苦しい状態。ですからこの命を保つ祈り、霊的な呼吸としてですね、この霊が、絶えず父に呼びかけ、そして、その息吹を私たちのうちに吹き込んでくださる、この命の関係、極めて重要です。で時に例えば主の名を意識的に呼ぶ、主よとね、それは深呼吸なんですよ。私たちの呼吸もいつもは無意識に呼吸しています。だけどある時にね、こうやってはーというふうにこうふーっとこういうふうにね、深呼吸する、これは意識的なものです。ですから私たちがあえて主の名を呼ぶ、そして主を何とかしてくださいというふうにこういうふうにね、主に語りかけること、これは言ってみれば霊的な深呼吸になります。で、内なる息吹をリフレッシュする。で古い、空気が溜まってるんですね。で実はですね、 私はもう毎年なんですが、明日人間ドックに入ってくるんです。で、私はね、こう体だけ見るとなんか頑丈そうに見えるんですけど、極めて華奢なんです極めて華奢で非常に弱い、脆いんですね。で、呼吸器系統に問題がありましてですね、で、あの換気機能っていうのにいつも引っかかるんです。こうスピロヘーター、あのスパイロメーターっていうね、こういう筒をくわえてふわってこう吐くのがあるんですけど、あれやりますと必ずダメなんです。あら、なんか変ですね。いつもそこがね引っかかってくるんですよ。で、どういうことかというとね、吸い込んで、そしてこの肺の深くにある古い空気を押し出す能力が落ちてるんですよ。だから内側深くのところにですね、古い空気がどんよりと溜まっちゃうのね。だもんですから苦しくなるんです。で、たまにですね、夜にですね、呼吸困難起きるんですね。で、窓を開けてね、でこうやってやらないとね、苦しくなってしまう。そういう肺系統の血管持ってるんです。で、どうもうちの系統は呼吸器系が弱いみたいなんですけども、古い空気を吐き出す能力が弱い。そうするとね、どうなるか、新鮮な空気を吸い込む能力が弱くなるわけ。そうでしょ。だって内側に古い空気が溜まっちゃってるわけですから、ですから新しい空気が入ってこないわけですよ。だもんですから時にこうやってでね、本当に息をね深くから吸い込んで、そして古い空気を意識的に吐き出さないと苦しくなってくる。で、この時期花粉症が輪をかけてですね、鼻が詰まって、それで鼻にねシュッシュッっていうのやると確かにすっきりするんですが、あれでまた呼吸のペースが乱れてしまう。だからね、苦しくなっちゃってですね、なんてやってうちではいるわけ。結局肺の機能は、古いものをねまず出すということで、古いものが出れば新しいものを吸い込むことができるんです。同じです。この我々の霊的な命もですね、内側の古くなったものを吐き出さなきゃダメです。そして新しいものを吸い込む。だからあえて、例えば主の名を呼んでね、いろんな問題告白する、あるいは主に、ね、自分の罪を告白するとか、ね、そういうものをこう喋るというのは、これは古いものを全部吐き出すことなんですよ。で、それを持ったままでいると吸い込めないんですね。だから気になるものは全部、とにかく洗いざらい全部主に向かって訴えればいいんです。それからもう耐えきれなくなったらね、主の前でもう全部泣いてしまうんですよ。大っぴらにとにかく何でもかんでも主に訴える。で、感情の中にこう閉じ込めているものをね、内側にキュッとこう固めといちゃダメです。これをとにかく全部主に明け渡して叫んで、自分の中にあるものを全部吐き出しちゃうんですよ。そうすると今度新しい、命の息が吸い込めるようになります。ですから命の、特徴は新陳代謝ですよね。古いものが落とされて新しいものが育ってくる、ね、で、この古いものと新しいものを絶えず交換している必要があるんです。これが祈りです。祈りです。で、時に、もう一つの祈りは、今度は神に求める祈り。で、これはですね、特定のものを明確に主に、求め、自分の必要を満たしてもらうとか、自分の問題を取り扱ってもらうという祈りがあるわけです。で、まあね、この2つの面と言いましたけど、別にこれ区別してやってるわけじゃないですよ。あ、これからは、求める祈りに切り替えよう、これからは命の祈りに切り替えようじゃなくって、この命の歩みの中で自然と神に求める祈りも出てくるんです。で、この祈りは、鍵、特定のものを明確に求めることです。ヨハネ 15-7 にこう書いてあります。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でも 何でもあなた方の欲しいものを求めよ。そうすればあなた方のためにそれが叶えられる。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになる。でここで何でも求めよと言っていますから、私たちは何でも求めて構わないんです。でこういう特定のものを求める祈り、ただこの条件があります。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるならば何でも求めようです。でここでもね、祈り求めるですけれども、条件は何かというと、キリストにとどまり、キリストの言葉が内側にとどまるならば。ここにも何があります？命の関係があるわけです。でここに対応する言葉が、まあ、前回も申し上げましたが、第一ヨハネの2章の27節、あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油ではなくて塗り油があなた方のうちにとどまっている。だから誰もからも教えを受ける必要がない。でその教えは真理だと。でそこにとどまれ。その油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。あれはとどまりなさい。そこでは子供たちをキリストのうちにとどまっていなさい。そうすればキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、来臨のとき見前で恥じることがない。この関係っていうのも命の関係ですよね。だから命 の関係の中にとどまる、あるいはこれアバイドっていう言葉を使うんですが、生きるんです。その中で、何かねボケっとしているんではなくて、アバイド、そのね、キリストの油の中で生きるんです。私たちいつもこの油の中にとどまって、油の中で生きるんです、アクティブに。その時に、キリストの言葉が私たちのうちにとどまり、私たちがキリストのうちにとどまることになります。ですからその時には願い求めるものは何でも叶えていただける。ポイントよろしいでしょうか。命を保つ祈りにせよ、何かを求める祈りにせよ、このキリストとの交わりの中にとどまり続けることが条件です。あなた方はブドウの枝、私はブドウの木、そのブドウの中に、木の中に住んでいなければあなた方何事もできない。私から離れてはあなた方何事もできない。ですからその徹底的にキリスト抜きでは、あるいはキリストから離れては無力だということです。我々無力なんです。何も成し得ない。だけどとどまって住んでいるならば何でも叶えていただける。全能の主が、我々の、リクエストに応えてくださるということです。まあ今ですね、私の友人のことでずっと祈っておるんですが、完全に人の手というものはもう何も成し得ないというところまで来てます。であと主がどういう介入をしてくださるか、それを、我々僕たちね今求めるだけ、そこに信頼するだけというところに今置かれています。本当の意味で自分の無力さというものが、徹底的にですね語られまして、でよくこう考えてみると何かできるようなつもりでいたんですね。自分で何かができるようなそういう錯覚を持っていた自分を、見せられている。だけどその錯覚が全部落とされた時にどこに行くかというと、もうイエスの中に行くしかない。 そしてその塗り油の中にとどまり、そしてそのキリストが真実であるというところに信頼するしかない、そういう感じを今受けております。でこの祈りはですね、二面性がありまして、知性の祈りと御霊の祈りという二面性があります。でエペソ6の18を見ますと、これはあの例の戦いのところですが、すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために絶えず目を覚まし、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈れ。でここで、祈りは御霊によって祈れというふうに書いてあります。また生徒のために忍耐の限りを尽くして祈れ。まあ私自身ですね、すぐにこう諦めてしまおうかという誘惑があるんですけども、忍耐の限りを尽くして祈れ。それは御霊によって祈れです。で祈りって面白いんですね。自分のですね、頭の中でその自分の気持ちを何かこう主にですね主張する時と、本当に御霊によって導かれて祈る時っていうのは感覚が違うんですよね。でこうなってほしい、こうであるべきだと自分の何かがあって、それを訴える時っていうのはすごく空回りしていることが分かるんです。届いてない。で完全に、まあ、もちろん主は聞いてくださっているんですけども、届いてない祈りだなっていうの分かるんですよ。で自分の中でね空回りしてる。で一生懸命相手のことを考えてと思いつつね祈っているんですが、自分の何かなんですね。で空回り空回り空回りで内側に全然しっくりこないんです。で祈っても本当に主が聞いてくださっているという確信も来ない。非常にそういう時はですね、なんていうのかな、こう頼りがないんですね、祈りが。で非常にこうどっかね、広い腹っぱで叫んでるようなもんでね、手応えがない。ところが御霊によってその御霊が祈りたいことを祈っている時っていうのは内側に手応えがあるんです。充実感が込み上げてくる。そしてしっかりとこう自分でですね主の御心を捕まえているなという実感があるんですよ。この祈りは御心を捕まえている祈りだ。そうするとものすごく内側にですねこう祈るたびにギュッギュッとこういうね手応えが出てくるんです。そうすると内側に確信が与えられてくる。ですから私たちが祈るときにもちろんその感情を全部主の前にですね、洗いざらい出してしまうことは必要なんですけど、その感情を出すところにとどまっているだけじゃダメなんですね。御霊に明け渡すという、ですからあるところまで自分の何かを訴えたら、今度は御霊にふっとこう主導権を与える必要があるんです。で一生懸命こうやってますよね、祈って祈ってどうも手応えがない。その後でふっと主よとこう委ねると、今度祈りが今度別のちょっと違った印象の祈りが出てくるようになる。ちょっと内側がですね非常にこう手応えがあって、充実感が込み上げてくる祈りになってきます。あ、これは、筋鉱脈を捕まえたと。でこの鉱脈に沿ってですね、この感覚に従って内側のその祈る御霊が祈りたいことをずっとこう探りながら祈っていくとですね、筋鉱脈のように掘れば掘るほど筋が次から次へと出てくるんですよ。だけどそこで自分の思いで勝手に祈り出しますとね、口では祈ってるんだけれども、なんか主の御心から離れてこっちの方で空回りしてしらけている自分を見出すんですね。ああ出ちゃった、 自分の中、自分勝手にやってその主の領域から出ちゃった。でその時にもう一回霊の中に戻って、でその筋鉱脈がどこへ行ってるかっていうところをもう一回戻って、そこに触れるとまた祈りが生きるようになるんです。で手応えのある祈りに変わっていく、というふうにこの、内側のですね、塗り油が教えるものを口に祈り出すと。だから霊とそれから知性による解釈が必要になるんです。あの威厳の時は非常にですねこう解放されて、とにかく、ある意味で自由に祈れます。だけども知性は身を結ばないというふうに書いてありますよね、第一コリント14の15にね。で私たちは、知性も身を結ぶように、知性でも祈ろうではないかというふうに、書いてあります。第一コリント14の15ですね、威厳で祈るなら私の霊は祈るが知性は身を結ばない。ではどうすればいいのか。私は霊において祈り、また知性においても祈ろう。霊において賛美し、また知性においても賛美しよう。ですから威厳で自由に祈るときは解放されてきます。しかし知性は実を結んでいない。そこで内なる塗り油の感覚を探るときに知性に言語化されてくる。これウォッチマンには内的な言語と呼んでいます。内なるですね言葉が与えられる。その言葉が魂の知性の中に浮かぶ。それを口で祈り出すと、これは霊と知性を混ざった祈りとして祈り出せるんです。でこの時には、霊も豊かだし、それから知性も実を結んでいる。だからこの知性と、霊のバランスが取れた祈りをすることができるんです。でこの時は非常に祈っていて楽しいですね。祈っていてですね、言葉が次から次へと与えられる。そしてその祈りをすればするほど内側に手応えがどんどんどんどん与えられる。でこれはもう御心に沿っている、もうこれは絶対叶えられる、いや叶えられたという、そう手応えのある祈りが与えられる。この御霊が主導権を取り、そしてその内なる塗り油が私たちの霊の中にある種の、まあ、センスですね、感覚、霊的な感覚を与えるんですよ。それを、直に、ね、知性を返さないで直にその霊の中にある、まあ、重荷というかその印象ふっとこう与えられたものをわっと祈り出せば威厳になります。ですから威厳ではそういうものをどんどん解放して楽になれるんですね、内側が。だけどそれを今度思いにこのグッと霊の中に来たものを思いを返して、そして言葉に出す。そうすると 霊の中から生まれたものが思いで形を与えられて表現されていくんですよ。これは多くの人の益にもなる。でそういう祈り方が、できるようになりますと、内側に何かが立て上げられていきます。で確実な手応えがあって、ね、祈りをすればするほど何かが立て上げられていく、そういう感覚を得ることができるんですよ。と祈りはいわゆる、義務ではなくって、楽しみになってきます。同時に私たち言葉で、口を用いて言葉で出さなくっても無言の中で祈ることもできるんです。でその時には、先ほども言いましたけど、ただとにかく主の前に、こうやって開いてですね、で主よと言って主にただ触れてるだけなんですね。でその時に祈ってるんですよ。だから主の語りかけを受けてるんです。で夫婦でもですね、お互いになんかこう気遣い合っちゃう夫婦、ね、と、ただ黙っていて座っていてしっくりしている夫婦ってあるんですよね。で私の理想はですね、 公園のベンチにですね、2人でただ黙って座っている、ね、でそこに、木の葉かなんかパラパラと落ちてくる。だけどお互いに対する、まあ、思いやりというかそういうものが流れているのが分かる老夫婦というのが理想なんですそうじゃないですか。あのね、車の中にね、2人で座っててね、だからなんか一生懸命喋ってないとね、なんか不安になっちゃう、それダメですよ。夫婦はもう沈黙の中で相手の存在自体を愛おしめばいいんですよ。でその時に別に相手に何か言葉かけなくったって通じるものがあるんですね。でお互いにそのやり取りができてるんですよ、言葉を返さなくって、ね、でそういう感じで、沈黙の中で交わることができるんです。まあ、やはりね、アダムとエバを主はね、与えてくださったっていうのは感謝です。で私もうちの神さんには本当に感謝してますね。私がこういられるのも、女房が、ね、に主から、与えられるものがこぼれてきてるんです、僕の方にね。ですから、つろの女じゃないですけどもね、机からの上からこぼれるパンくずをもらっている本当です、本当です。だからね、夫婦のねこの関係っていうのは、共に恵みを受け継ぐ存在だと書いてありますが、これ片割れになっちゃったらね、本当に祝福をミスしますね。夫婦というものはその主の祝福恵みに預かる一番の基本のユニットです、ユニットです。ですから家庭をですね、大事にですね、子供との関係、夫婦との関係をね大事にすべきですよ、ね、教会の奉仕に追われて家庭を顧みないとかそんなおかしいですね。本末転倒ですよ、本末転倒。本当にそこでしっくりした夫婦関係ができてればもう自動的にそこにどんどんどんどん流れ込んできます、流れ込んでくる。だから一緒にいるだけでもう何かが流れてくる、で満たされるんです。これが、夫婦関係ですよね。沈黙の中で交わる、でそこで何かやり取りが行われているんです。むしろこういう時間の方が、幸いかもしれませんね。もう1時間でも2時間でも主よとやって、で何にも言わないでももう主が分かってくれる、主が全部を顧みてくださるというところにいることができる、相手を楽しむ、ね、そういう祈りですよね。で我々は注意しなきゃいけないのはね、非常に主張しちゃうんですね。自分のものを、こうしてああしてっていうことの主張がものすごく強いんです。で自分の方法がある、で神に対してですね、神を自分の道具にしちゃうんですよ。で、コリン・アーカートがこういうふうに言ってました。よく聖霊派ではね、聖霊の注ぎ注ぎって言って聖霊求めるでしょ。でその聖霊を自分が用いちゃうわけで、癒しやるときなんかね、手にね、こう聖霊様、聖霊様、この手に来てくださいとか、こんなことやって手を置く。これは奇行じゃないですか。そう、聖霊っていうお方は、そういうなんか変なパワー、違う、人格を持ったお方でしょ。だから、聖霊を自分が所有するのか、聖霊に所有されるのか、どっちなんだって、コリン・アーカート言ってる。我々は聖霊を所有するんじゃないんですね。聖霊を道具にしちゃってるでしょ、印不思議癒しのね現象を求めて。だから我々は聖霊に所有されるべきなんです。でその所有されるということは、その神様、私の考えによればこうしてこうしてこうやれば物事うまくいきますよって一生懸命神に教えてるんだもんね。このことはこうですから、ああですからね、こうしてください、ああしてください、これが一番いい方法です。神に祈りでもって教えちゃうわけよ、 ね、ああしてください、こうしてください、この方がベストです、この方がベターです。我々そういう祈りっていうのは本末転倒でしょ。主権者どっちか、神ですね。ですから私たちはすでに我々の必要を神はもう知っていてくださるんだから、ある意味で主張しなくったって知っていてくださるんだから大丈夫なんですよ。大丈夫で、この主との交わりでむしろ主の言葉を聞く方が大事です。で、今日のこのね、コリアンカートのその本のところに書いてありますが、まあ失敗の理由っていうことで書いてあるんですけど、最後のところにですね、こう書いてあるんです。3枚あの、一番最後のね、ここにこう書いてある、聞くことの失敗と書いてある。すべての状況において神は御霊によって私たちに語られる。で、祈るときには私たちがすべて語り、神がすべて聞くべきではないと。つまり我々が神に教えるんじゃない、私たちは主に語っていただき、また主が言われることに注意を払うべきである。で、この太く書いてあるところですね、御霊の声に対する私たちの繊細さの欠如は、私たちが神から受ける要領に対して深刻な限界を設けてしまう。つまり祈ってもなかなか与えられない、叶えられないという時には、実は祈り足りないんじゃない、主張が足りないんじゃなくて聞くことが欠けているんです。だから祈りの中で、主に主張する、ね、もちろん全部洗いざらい出す、これは先ほど言ったように必要ですが、聞くというスタンスが出てこないと祈りが有効にならない。聞くで、聞けば聞くほどその信仰の領域が広がってくるんです。容量が広がってくる。私は主に語っていただくという姿勢を持って祈りに入るべきです。で、有効な祈りの条件、まあ、御言葉ここに書いておきましたが、まず塗り油、油塗りにとどまる。それから内側に御言葉を豊かに住まわせる。そして、私たちのうちに、御言葉のネットワークができてくる。そうすると自然とですね、内容が御言葉に沿った内容に、されていく。だから聖書を開いて、ね、御言葉祈ると前回言いましたけども、聖書を開いて御言葉出さなくっても自然と御言葉の、祈りが我々の魂の思いからピックアップできるようになる。このね、条件、自分の何かの主張ではなく、むしろ主導権が御言葉と御霊にある、これが鍵です。で、私たちのこのキリストとのですね、命の関係、塗り油にとどまる、あるいは枝としてとどまる、この関係に折れば折るほど我々の祈りは有効になります。徹底的に自分の無力さを知る。そうすると誰かが助けてくれるんです。これ本当です。もうダメだ、もうおしまいだと思った時にスッと何か、ね、力が与えられる、支えられる。ローマ 8-26 に公開であります。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださる。私たちはどのように祈ったらよいかわからないが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださる。このうめきが内側から出てくる。で、その時に本当にうめきですね、うーんといううめきですが、その時に御霊が祈っているという手応えを感じる。ただ単なる苦しみから出るうめきではない、何か充実感を伴ったうめきが出てくるんです。と、このうめきは内容は知性で分からなくても神の御心にぴったりと合ったうめきです。 必ず答えられます。ローマ8章こう書いてありますね。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かよく知っておられる。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるから。ですから御霊に預けて委ねるとき、自動的に神の御心がうめきとして出されるんです。でそれが言葉として与えられればなお結構ですが、言葉にならなくてもうめきが届いています。ハレルヤ、祈りましょう。Lord Jesus, おお主よ、今私たちはあなたの交わりの中に入ります。主よ、霊の中に戻ります。そしてそこにおられる主よ、あなたに触れます。イエスよ、あなたは今私たちのうちにいてくださる主であることを感謝します。主よ、そして私たちのすべてを知っていてくださる全能の神であることを感謝いたします。主よ、まずあなたとの命の交わりを深く味わうことができますように。主よ、私たちはあなたの命をうちに植えていただいたものであり、この命を保つために霊的な酸素が必要であります。私の内なる霊は絶えず御子のことする霊、アバ父よと呼びかける霊を得ていることを感謝します。絶えずあなたに呼びかけます。アバ父よ、アバ父よ、おお父よ、おおアバ父よ、アバ父よ、アバ父よ、おお、この時に内側に霊的な呼吸が展開することを感謝いたします。私の命を保つための呼吸が妨げられることがありませんように。主よ、絶えずあなたの息吹を吸い込み、そして老廃物を吐き出していることができるように、いつも内側が新鮮な空気、霊的な空気で満たされておりますように。主よ、そして時にあなたの皆を呼びます。 Lord Jesus と、 Lord Jesus、 Oh Jesus、 これは霊的な深呼吸であります。おお、いろんな圧迫を受け、いろいろなものを抱え込む時、主よ、私たちに必要なのは霊的な深呼吸であります。おおジーザス、主イエスよ、おお、この時あなたの新鮮な空気を思う存分吸い込むことができますことを感謝いたします。また私たちの必要を満たす祈り感謝します。あなた方が私のうちに住み、私の言葉があなた方のうちに住んでいるならば、何でも願うものを求めよ、私がそれを叶えてあげる。あなたは私たちが求めない先からご存知です。私たちの置かれた環境、問題、苦しみとか葛藤をご存知でいてくださることを感謝します。まず私があなたの中に住むことを、とどまることを、塗り油に とどまることを求めることができますように。主よ、あなたのタッチを感謝いたします。私たち一人一人に触れてくださることを感謝いたします。おお主よ、塗り油を塗り込んでくださることを感謝いたします。どうぞ内側に油を塗り込んでください。そしてあなたに主導権を取っていただくことができますように。聖霊を所有するのではなく、聖霊に所有されるようになれますように。私はあなたの御旨を祈り出すものでありますように。どうぞ私たちが自分の分をわきまえることができますように。主よ、あなたが主であります。あなたが主権者であります。あなたが王であります。私たちはあなたの足元に服し、あなたの御声を聞かせてください。よりよく聞いたものはよりよく生きるであろう。死人が私の声を聞く時が来ている。今がその時である。聞くならば生きるであろう。主よ、私たちがよく聞く民となることができますように。自分の魂の騒がしさに紛れて繊細な声を無視することがありませんように。主よ、聞く民となることができますように。主よ、私たちのすべての問題、病、葛藤、あなたが受け止めてくださっていることを感謝いたします。ただ私はあなたの中に休みます。あなたの中に座り込むことができますように。そして言葉はなくとも親しく沈黙の中で交わることができますように。主よ、あなたのタッチに触れていることができますように。この時あなたが私のうちに油を塗り込み、そしてあらゆる恐れ不安から守り、慰め、憐れみ、あらゆる良き御旨を持って私たちに恵みとなってくださることを感謝いたします。あなたが恵みです。あなたの臨在こそ恵みであります。あなたの臨在があれば何を恐れる必要がありましょう。何の不足がありましょう。ただあなただけ私たちは求めます。もっと深く入ることができますように。おあらゆる知識、それらのものを一旦全部あなたに明け渡します。自分が何かを知っていると思うものは知るべきほどのことも知らないと書いてある通り、全部明け渡します。ただこの方を求めることができますように。このお方に触れていただくことができますように。私たちのうちにすでにいてくださる主よ、感謝いたします。内なる至聖所に戻ります。深く入ります。そこにいますあなたを見ます、触れます。そしてお言葉をかけていただきます。そのような関係に私たちを導いてください。今までのレベルではなく、もっと深い交わりのレベルへと私たちを導いてください。 内側に安らかな息吹を吹き込み、私たちに触れてくださることを感謝します。もっと深い あなたとの交わりに入るように、あなたがあらゆる環境を用意してくださっていることを感謝します。あなたには何もできない、しかし私は全能であると。人にはできなくても神にはできる。なぜその私に信頼しないのか、なぜその私に明け渡さないのか、なぜその私により頼まないのか、なぜ自分の力でもがくのか。主よ、あなたが励ましてくださっていることを感謝します。人にはできなくても神にはできる。主よ、全幅の信頼を持ってあなたに明け渡し、あなたの懐の中に自らの技をやめ、完全に休むことができますように。これこそあなたを誠に栄光化するものであります。一切人間の何かによらず、ただあなたのパワー、あなたの知恵、あなたのすべてによるものでありますように。私たちは究極の弱さの中にとどまります。それは死であります。自分の死であります。しかしその時、あなたが生きてくださることを感謝いたします。あなたに栄光と賛美が来されますように。ハレルヤー。